Suzuki。
さてケマル・アタティルク編第7回目ですけども、やっと前回ケマルさんが誕生しまして、
そう、ね、はい、で今回大学卒業ぐらいまでしてくれましたよね。
はい、やっと大学卒業してくれました。
はい、
はい、
で一瞬ちょっと話変わるんですけど、
はい、
さっき言ったそのオスマン帝国の軍人のエリートの人たちがその新種的な教育を受けて科学進歩的でって話をしましたよね。
はい、
でこの人たちのことをですね、青年トルコ人って呼ぶんですよ。
うん、
これはなんていうか青年トルコ人っていう一派がいるみたいな捉え方をしてほしいんですけど、
ほうほう、
まあ、そういうジャンルの人たちがいるってことだよね。これはもともとはそのアブドゥルハミド2世がめちゃくちゃ専制を強めていく、
はいはい、
っていうことをやった時に、うん、この先生に対して反対をした人たちのことを青年トルコ人っていうふうに呼ぶ、
うん、
でこの青年トルコ人っていう人たちには、うん、まあ、実際には軍人のさっき言ったケマルのような人たち以外にも、
うんうん、
ムスリム宗教の知識人であるとか、
はいはい、
まあ、諸民族のナショナリストの人とか、あとフリーメイソンの人とかね、
うん、
あとはなんか政治家の人とかね、うん、いろんな人たちがいたんだけど、はい、やっぱりこの青年トルコ人の中心にいたのは、うん、士官学校とかをはじめとしたやっぱり高等教育機関の生徒とか卒業生の人たち、
うん、
でこれも再三言うけど、これを育てたのがスルタン本人だったわけ。
はいはい、ありましたね、
はい、
うん、
なんでスルタンに対する反対勢力のことを青年トルコ人って言うんですよね。
うん、そう、うん、でなんで青年なのかというと、まあ若いんですよね。
うん、
でこのやっぱ彼らが若かったっていうのもあるし、そのわざとこういう風になることによって自分たちのアイデンティティを主張してたんですよね。
うん、
っていうのもやっぱりイスラムって伝統を重んずるじゃないですか。
うんうん、
でやはり年長者の方が偉いんですよ。
うんうんうん、
でも自分らは若者だよ、ちゃんとすごい進んでることをやってんぞ、で俺たちはすげえんだぜっていう風なアイデンティティを自分たちで描いて、それを青年っていう言葉に込めてたんですよね。
うん、うん、なんか脱年功序列みたいなちょっとそんなイメージもあるんかな。
そう、
はい、でこの人たちのその思想傾向みたいなのは、
はい、
先ほどから言ってるみたいな、やっぱり科学こそがオスマン帝国のあらゆるその病に効く万能薬なんだっていう、
うん、
まあ、すごい荒い信念を持ってんだよね。
はいはいはい、
もう科学があればなんとかなります
ね。うん、まあ、厳しく言うと物事をすごく過度に単純化してしまうような思考パターンをまあ持ってたっていうことですよね。
なるほどね、
まあ、フラットに見てね。
う
ん、
そうですね、
まあ、別に悪いことじゃないんですよね。
はい、
うん、
みんなの科学みたいな雑誌を読んで、
そう、
そういうのを考えてる人っていうことだよね。
はいはいはい、
当時のやっぱり機運なんだよね、それがね。
そうそうそう、
はいはい
はい、でこの中にはやっぱりあの今まで障害の歴史とかでも紹介しました社会ダーウィニズムとかね、
はい、
入ってるわけですよ。
そうだね、
なんでその社会ダーウィニズムの考え方っていうのを用いてこの科学の話をすると、
うん、
まずその歴史の中では科学と宗教っていうのがその戦いをするんだと、勇壮な戦いを行うんだと、
うん、
でその戦いの最後に必ず科学が勝利して
、ね、
宗教に代わって新たな信仰システムの地位を獲得するんだみたいなね。これも宗教っぽい話をめちゃするんだけど、
宗教やな今聞いたら、う
ん、科学が必ず戦って勝つんだみたいな信念を持ってるわけです。
あ、なるほど。
解像度の低いっていうレベルじゃないもんね、もう信仰だもんね。
信仰です
ね、信仰ですね、そうですね、まあ、信仰も別に悪いわけじゃないんですけどね。悪いけど、
はい、
なんで、まあ、こういう状態です。
なるほど。
なんかもう科学の真理を追求するっていうよりも科学を使って自分たちをモチベートしてるっていう風な構図かもしれないですね。うん、
まあね、
うん、
まあ、本人がたちがそう気づいてたかどうかは別としてね、
そうい
うことですよね。
そう、うん、そういうふうに自分たちの正当性を科学を使ってまあ担保してたっていうふうに言えるかもしれないですね。
うんうんうん、
だからケマル自身もこの潮流の中にいるので、例えば彼が実際に言った言葉として残ってるのが、
うん、
科学こそが最も信頼できる人生の指針であるっていうのを言ってるそうです。
うん、
だからやっぱり科学は進歩を促していると、
はいはい、
宗教はそれを遅らしているっていう考え方を持っていると、
はいはい、
科学以外のものに指針を求めることは無分別、ごまかし、そして無知であるっていうふうに断言してるわけ
です。なるほどね、まあ、強い意見ですよね。
うん、もう彼にとってその日常の理解力によってこう説明ができないものみたいなのはもう見当に値しない、
うん、
うん、っていう感じなわけですよね。
そうね、
まあまあ振り切ってて、うん、
はい、
なるほどって感じです、
はい、
一般論としてやっぱり科学の力っていうのはやっぱり思考と信仰っていうものを分離させたんですよね。
うん、
でこう今までその宗教がすごく強かった時代だとさ、例えば物はなんで落下するのかみたいなっていうことを現象を考えた時に、
うん、
やっぱその中で必ずこの 現象を解明することは宗教にとって何かメリットがあるのかっていう問いも絶対持たなくちゃいけないんですよね。
そうかそうか。そう、
まあ、ある意味言葉を言い方を変えると宗教によって思考がかなりこう限定されるっていうことにはなるんですよね。
まあね、
うん、そう、うん、でも科学はそこをまあ切り離して物がなんで落ちるのかみたいなことを、まあ、ある種発想の半径をですね広げることができたっていうのがまあ科学の一つのパワーでしょうね。
うんうんうん、うん
でまあ、ケマルに限らずこういう感覚を持っている人たちが共同でエリートになって育っていっていう中でやっぱりそのアビドゥルハミド2世が専制を強め個人崇拝を強めていこうとしてるわけだよね、うん、政策として、
うん、
これに対しての強い嫌悪感を当然抱きますよね。
うん
だってスルタンとかカリフとかっていう宗教権威を使ってさその中央集権化してるってこの人たちの思想の全く反対の思想になるわけじゃないですか。
そうね困りますわなこれ、
はいはい、
武装せる国民化を彼らは目指してるから。
そう武装せる国民化をしようとするとさ、
うん、
一人一人の国民国家であって、うん、それを命をかけてこうなんか守るみたいななんでスルタンのためにやらないかんねみたいになるわけですよね。強い嫌悪感みたいなのが出てくるわけですよね。
なるほど。
だから彼らの中ではやっぱスルタンをバカにする文化みたいなのができちゃっててそのトルコ語でスルタン漫才のことを直夜叉っていうらしいんですけど、うん、ちょっと本当の発音全然わかんないんだけどね、
うん、
これをねバシュアシャって言ってなんか言い換えてたそうなんです。これはスルタン逆さまっていう意味らしくて、
ま
あ、とにかくそのスルタンをバカにした言葉とか平気で言う、うんみたいな王子のオスマン帝国では絶対にやってなさそうなことを末期だからね、
はあ、
やってるわけだよね。
スーパーブラックジョークみたいなや
つ。そうだね、ねえ、
バレたら超やばいみたいな、
うん、幕末の上位志士じゃないけど
そうだよね。
将軍とか何様やねんみたいなそんなにマインドでしょ。
長州藩の人たちが将軍とかに対しての態度とかこんな感じだったのとすごいそっくりですよね。
なるほどね、
はい、でこういうバカにする風潮の中でも、
ええ、
ケマルは特に抜き抜きん出ていたと言われてます。
バカに仕方か
抜きん出てこういう対応を取っていたというふうに言われているので、まあ、すごくだから反抗的な感じだったんでしょうね体制に対して、うんですね、うん、はい。もう一つ現象として起こっていることがあって、アビドゥルハミド2世は個人的にさ自分に忠誠心が高い人たちを優遇するみたいなことをやってるわけだよね。先生を強めながら。
ほいほい。
でそうすると本来であれば一兵卒で終わりそうなすごい教養のない兵士みたいな人を、
あそう、ね、
高級将校とか将軍に取り立てたりしてる時があるんですよ。
ほ
めっちゃ忠誠誓ってるからね。
ほいほい。
で給与を高くしたりとか住居上げたりとか地位を高くしてあげたりとかしてるわけですよね。
はい。
でこれもムカつくんですよ。そのエリートのケマルたちからしたら、
なるほど、ね、
自分たちは選ばれたテッサロニキで生まれ、
うん、
でそこで幼少の頃からなんかこう先進的なこのオスマン帝国の中でも最も先進的な教育を受け、そしてこの外国語とかも使えて外国の本とかも読めて新しいのを入れ、ゴルツの武装せる国民とかも読んでそれを入れ、で宗教なんていうもう遅れた考え方の中で専制政治みたいな絶対に滅ぼされそうな君主制みたいなことをやってる。彼ら社会ダーウィニズムを信奉してるからさ、君主制をやってるっていうのはいつか必ず滅ぼされるやつをやってるっていう感覚なんだよね。
なるほど、遅れてるって感じ。
遅れてるって感覚なんですが、その古い昔のやり方なんだっていう感覚なんですよ。これをやりながらやってるところにそんなことを全く教育されてない何も分かってねえやつが自分の上司とかでいるわけだよね。
はいはいはい、
ふざけんなよってなるわけですよ。
言った上司に取り入るのがうまいから出世していくみたいなやつらがどんどん出世していくみたいな、
なんだこいつらってなってるわけですよね。
あ
苦痛なわけですよね、めちゃくちゃ、はい、こういう苦痛さとかを感じてふつふつとこうなんていうかな湧き上がってるわけだ感情が。このままじゃダメだ、
うん、
スルタンちょっとぶっ倒さないとダメかもみたいな、
はいはいはい、
まあ、いわゆる過激な思想が盛り上がってきてるわけですよね、
はいはい、
でこの頃ですね、まあ、同時期にやっぱりそのこういう考えを持ってるんで、まあ、彼らはですね政治結社を作るんだよね、
うん、
オスマン統一委員会っていうんですけど、
うん、
その政治結社を作って、
うん、
この政治結社がそういうなんていうかスルタンをどうするとか何々をこうしようとかそういう動きをし始めるんですよ、
うん、
でちょっと面白かったんですけど、やっぱ科学主義だからさ彼らは、
はいはい、
強く信奉してるんで、
はい、
このオスマン統一委員会を作った中核メンバーの一人がさ、
はい、
シェラーフェッディン・マームーミー博士っていう人がいるんですけど、
はい、
詩ポエム、
うん、
科学的じゃないから廃棄した方がいいって言ってたらしいです
ポエムという
ものが科学的じゃないので意味がないっつって廃棄した方がいいって言ってたらしいです。
振り切ってんな。
その詩集とかじゃなくて詩を、
詩を、
詩そのもの、
ポエム全体を、だから文学とかも多分ムカついてたんでしょ
いやいやいや、ちょっとやりすぎでしょそれはと思うけどね、今ならね、
今ならね、でもこういう考えの人いるじゃん、今でも、
今でもね、
文学とか詩って意味ねえだろみたいな、やっぱこの流れなんだよね。
なるほど。
いわゆるその科学進歩っていう流れっていうのがやっぱりこの19世紀の末ぐらいから起こってて、この流れっていうのは今でも続いてるっちゃ続いてるわけですよね。
そうそう、なんか超越的なものとか想像上のものとかじゃなくて、経験とか実験によって示されるファクトをとことん重視するという、
っていう派閥ですよね。まあ、この時代のこの流れの中であって、まあ今でもあると思いますけど、今でもあるやつで、このマームーミー博士は詩は科学的ではないとして廃棄を主張したっていうのがちょっと僕笑っちゃった。
すげえな
別にあってもいいじゃんみたいな。
そうそう
仮に科学的じゃないとしてもさって思ったんですけど、嫌だったんでしょうね。
そう、
はい、
いいね、
はい、っていうのを主張してる人たちみたいなね。まあ一方でケマルとかは詩がすごい好きで詩人になろうとする時とかがあるんで、
そうだね、
あの こういう感じともまた違うんですけどね。
そう、はいはい
はい、でこのオスマン統一委員会っていう政治結社が名前を変えてですね、統一と進歩委員会っていう名前に変わるんですね。はい、進歩っていうのは要は社会ダーウィニズムの影響を受けた進歩っていう意味だよね。
そうだね、
はいはいはい、
うん、だから今は古いから進歩しないといけないし、進歩するだろ人類はみたいな感じだよね。
まあ、もろにダーウィニズムです
ね。そう、さっきの科学と宗教が戦った結果科学が勝つだろうっていう意味の進歩だよね、
はいはい、
これはね、
うん、
っていう統一と進歩委員会っていうのを作って、まあ、これで活動していくわけですね、でついにですねスルタンの廃位計画を企みます。
お、
これが1896年ぐらいですね、スルタンの廃位計画っていうのを企んで、イスタンブールの青年トルコ人グループがですね、まあ、統一と進歩委員会の人たちだよね、廃位計画を企むんだけど、これは事前に発覚して一斉に検挙されてしまって、パリに逃げざるを得なくなるんですよね。これでパリに逃げざるを得なくなって、一旦なんか止まるというか。
あ、そうなんや。
はい、一旦止まるんだけど、まあ、ふつふつとこう湧き上がってるし、まあ、国内でもパリに逃げてんだけど国内にもふつふつと湧き上がるものがあるみたいな一触触発状態で、このエリート階層の人たちがクーデターを起こそうとするみたいなポーズがあるってことですよね。
へえ、不安定やな、なんか、はいはい、
再三言うけど本当に皮肉だよね。スルタンが専制化して近代化させたら、それによってこういう人たちが生まれてスルタンを廃位させようとしてるわけだから。
そうね、まあね、
スルタンが作った人たちがスルタンを廃位させようとしてるっていうことですよね、端的に言うとね。
スルタンもまさかコントロールできないとは思ってないんでしょ。
そうね、
そうですね。こういう活動をこの国単位のエリートたちがやっている中で、まあ、そのエリートの中にケマルも属しているんですけれども、まあ、前回言ったみたいに、まあ、彼は大学に入って参謀科に進んでいっていると、まあ、エリート中のエリートなんだよね、
はいはい、
でその参謀科も卒業し、ついにその配属っていう風になるんですよね、
はいはい、
軍隊に配属されます、まあ、最初から結構高い地位で配属されます、エリートなんで、その当時オスマン帝国軍が1軍2軍3軍4軍5軍つってあるんだよね、
はい、
でやっぱ地域によって違うんですよね。第1軍がイスタンブールを守護するコノエ軍、第2軍がブルガリアとかトラキア地方っていうそのねバルカン半島のブルガリア方面を見てる軍、で第3軍がバルカン半島のマケドニア地方を見てる軍、ギリシャとかセルビアバルカン諸国に囲まれる用地にあるところだし、そのテッサロニキに近いのもこの第3軍ですよね、で第4軍が東の方ですね、アナトリアの方、小アジアの方で対ロシアの防衛線、で第5軍がアラブの方面でダマスカスとかバグダードとか、そっちを守ってますみたいな、でこの第 1,2,3,4,5 の中で、まあケマルがどこに行きたいかって言って第3軍なんだよね。
それ
まあ故郷に近いのもあるし、一番ホットなんだよね、だから一番やべえ場所なんですよ。
そうかそうか、
一番戦闘が起こりそうなところだし、一番なんていうかオスマン帝国にとって重要なところ、一番危ないところってことですよね。まあそこに行きたいんですよ。他のエリートもそこに行きたいと思ってるんですよ。で政治結社とか作ってる人たちもそこら辺の人たちで構成されてるんで、政治結社とかも第3軍のあたりの人たち、この地方の人たちがすごい活発に動いてるんですよね。
はいはい
はい、 だけどケマルの第3軍への派遣っていうのは実は叶わずにですね、第5軍に任命されてシリアに派遣されちゃいます。アラブ側ってことだよね、
はあはあ、
に派遣されちゃいます。まあこれはいろんな説明の仕方できると思うんだけど、
うん、
まあ、一つにはやっぱり彼がそもそもやっぱりオスマン皇帝の暗殺未遂事件に関与したんじゃないかって思われて、
うん、
逮捕されかけるんだけど、
うん、
まあ、一応証拠不十分みたいな感じで釈放されて、
うん、
だけど危険人物として扱われてて、
はいはい、
ちょっと第三軍みたいなホットな場所に送りたくないって言って怒られなかったと。
そうかそうか、
政治結社でめちゃくちゃ動いちゃうんじゃないこいつってなって、
そうそうそうそう、
誰よりもほら反スルタンの寄付を最も持ってたみたいな話をしたじゃないですか。
抜きん出てた、
抜きん出てた。あれをだから警戒されちゃって、
はい、
この第三軍への派遣が叶わないっていうのが起こるんですよね。
なるほど、
はい、一方でその当時の、まあ、この直後の時代に活躍する軍人のエリートの人たちっていうのはみんな第3軍に派遣されてるんですよ。これでいきなり一歩出遅れるんだよね、キャリアとしては。
ね、これしんどいな、
はい、うん、でもね、ここでキャリアが出遅れたことがね、後で功を奏するんですよ。
そ、
ね、
そんなことある？
命拾いするんですよね。
え、
うん、これがなんていうか人生って面白いなって思います。
え、どういうことやろう。
だから何が起こるか分かんないんですよね。
はい、
最初のキャリアがダメだからといってどうなるかわからないでしょ、
ね、
っていうのを、まあ、後でわかると思うんで説明します、まあ、この時の、まあ、ケマルからするとうわ出遅れたって感じ。第5軍に派遣されてアラブ地方にいますと、
はい、
アラブ地方で彼もやっぱり政治活動したい、
はい、
でその政治活動でをするために祖国と自由委員会っていうのを自分で作ります、
うん
うん、その統一と進歩委員会に本当は入りたいんだけど、
うん、
それ第3軍の地域で行われてるから、
うんうんうん、
場所が違うわけだよね。
はいはいはい、
うん、でそこに行けなかったからもう自分で作るしかないわけよ。
はい、
自分で作るんだけど、
はい、
そのアラブ社会だからさ、いるところが、
うん、
トルコ人があんまいないんだよね。
そうかそうか、
そう、トルコ人がいないからなんかこうさっき言ったほら青年トルコ人のエリート集団ってトルコ主義だって話をしたじゃん。
あ、
そういうのが共有できないからさ、
そっかそっか、
うまいこといかないんですよ。
いまいち盛り上がらない、
いまいち盛り上がらないんですよ。
そりゃそうだ、
頑張ってんだけどどうにもならないっていう現象がここで起こっていきますね。
あ、
うん、で参謀上級隊っていうのにまあすぐに昇進していくんですよね、彼は。それでも、
うん、
で昇進すると、まあ、やっと第3軍の参謀本部への移動が叶えられて、
うん、
まあ、そこに合流します。
うん、
で、まあ、転属を機にですね、うん、この自分で作った祖国と自由委員会っていうのを発展させようと思ったんだけど、
うんうん、
もうその時期にはこの統一と進歩委員会っていうのが、
うん、
もう結構でかくなってるし、
うん、
もう正直そこに合流せざるを得ないっていう状態になるんだよね。
あれは出遅れてるから、う
ん、超出遅れてるから
入るしかない。
そうで、そこで合流するんだけど、統一と進歩委員会に合流するんだけど、
うん、
もう皇族というか同級生にも出遅れちゃったから、
うん、
いい位置みたいなのに行けないんですよ。末席みたいなのにしかなれないんですよ。
末席に名を連ねることぐらいしかできないんですね。
なるほど、う
ん、あんまり活躍できないんですよね。重要な立ち位置に行けないみたいな、端っこにいるみたいなことが、まあ、いきなり起こるっていうのが、まあ、それを起こしたくてそこに配属されてるから、ある意味上層部の思い通りではあるんだけれども、
あれあれあれ、
うん、でこういう状況の中ででも事態はどんどん動いていきます。1906年ですね、テッサロニキで郵便局員のタラートさんっていう人が、
うん、
オスマン自由協会っていうのを、またこれ政治結社だよね、作ってんだよね、
うん、
テッサロニキだからそういう機運があるってことだよね、
うん、
でここに、まあ、第三軍の青年将校たちをたくさんメンバーに加えることに成功して、一つのでっかい勢力をまた作ってるんですよね。でもともとほらパリに逃げさせられていたっていう話をしたじゃん、
はいはいはい、
統一進歩委員会っていうのが、でこの統一進歩委員会とタラートさんが作ったこのオスマン自由協会っていうのが合体して、
うん、
統一と進歩委員会っていうのが息を吹き返すんですよね。まあ似たようなこと考えてるから、
まあ、
合体しちゃう、暗殺未遂をして駆逐されちゃってたんだけど、
うん、はいはい、
結局国内で同じような動きが出てきて、
うん、
その国内で出てきた同じような動きと合体してまた盛り返すっていうことがここで起こってるってことですよね。ここにケマルが合流したってことですね。
まあまあ、はいはいはい、まあ、くっつくわな、
はい、でこのまた出てきたこの動きがですね、ついに革命を起こすんですよ、うん、
おー、
はい、これはですねどういうことが起こるかっていうと、
はい、
まあ、このたった1年ぐらいでこの組織っていうのは第3軍およびまあ第2軍の間に深く浸透していって、そこにいるエリートの将校たちにどんどんどんどん思想的に広まっていくと、
はい
はい、だからオスマン帝国のなんていうかエリート軍人なんだけど、
うん、
オスマン の, そのスルタンとか反スルタンであったり反イスラムだったりする人たちっていうのが、
うん、
そのエリートであればあるほどそういう思想を持ってて、
はい、
そこにそういうのが広まっていくっていうことが起こってるってことですよね。
うわ、はいはいはい、
でその人たちがついにクーデターを起こしていく。 まあ、このままだと帝国がどうなるかわからないという危機感を彼らは募らせていたので、各地のオスマン軍将校がこうして一気にこう放棄して宮廷にまず憲法の復活をしろやと。この時アブドゥルハミド2世がさ、ずっと議会を止めてる状態じゃん。
そうやった。
30年間
そうやった、
うん、憲法復活させてちゃんと議会開けやっていう要求をするんですよね、はい、これをそのアブドゥルハミド2世はもう聞かざるを得なくなるんですよ。自分の軍隊が反乱してる状態で、
はい、
でこれで要求が受け入れられて、うん、これを青年トルコ人革命と呼ぶんですけど、まあ、これが起こるんですよね。
へえ、そっか、まだずっと止まってたんやって感じですね。
そうですね。
そっかそっか。
しかもこの革命はですね、帝国各地の民衆に歓喜を持って迎え入れられたらしいんですよね。
歓迎されたんですね。
そう、めちゃくちゃ歓迎された。
なんかもう機運がそうなってたんですね。
でアブドゥルハミド2世がさ、密偵組織をこう張り巡らせてた、武則天ムーブしてたって話しましたよね、
はい、
あれもこう解散させられる。
へ、
自由平等公正友愛のスローガンが掲げられる、
うん、
はい、まあ、でもこの段階ではその統一と進歩委員会っていう軍人将校の若い人たちが作った政治結社みたいなのは別に政権を取ってるわけじゃないんだよね。その自分たちが勝手に動いて勝手に言うことを聞かせるようには圧力をかけて言うことを聞かせてる状態ですよね、
はい、
だけど憲法を復活させたってことは議会が開かれるってことだから、そこに政治家が送られるってことだよね、はい、
うん、
だから当初はなんか直接政治に介入するみたいなことはあんまりしてなかったんですけど、
うん、
この青年トルコ革命のですねすぐあと、
うん、
ブルガリアとかがオスマン帝国から独立を宣言すると、
うん、
さらにオーストリアがそのボスニア・ヘルツェゴビナを併合すると、
はい、
これはもうすでに喋った話だよね。だからその、うん、アビドゥルハミド2世は、うん、ロト戦争で負けてから、うん、各国に切り取られることに対して何も言わなくなったって話をしたじゃないですか。
はいはい、その話ね、うん、
この何も言わなくなって切り取られるみたいなことがバンバン起こってると、
はいはい、うん、
でさらにギリシアがクレタ島の議会みたいなのをギリシア側に併合するみたいなムーブをしたりとかね、
うん、そうで、この過程でさ、ムスリムの難民が出てくるんだよね、100万人ぐらい。でその難民がさ、またオスマン帝国の あのアナトリアにこう流入していって混乱を引き起こしたんですよね。でその混乱をまたオスマンの人たちが見て、なんかちょっと不安だよねみたいな、そういう社会的な雰囲気になっていくんですよ。
あ、 うちの国やばいんじゃないみたいな感じになっていくんです
よ。この国めちゃくちゃやばいんじゃないってなって、でそれで、まあ、次の選挙の時に統一と進歩委員会派の議員たちが圧勝するんですよ、
う
ん、
まあね、それはそうだろうなって感じですよね、
はい、なんでこれによって、まあ、この青年将校たちが政治に対してもこう影響力が完全にある状態みたいなのが実現していくんですよね。
はいはいはい、
はい、なんで憲法を復活させ議会を開いてて、最初はそんなに干渉してなかったんだが、国がマジで不甲斐ない状態になってきてて、誰に望みを民衆たちが託すかっていうと、このクーデターを起こしたこの将校たちですよね。この人たちの方に望みを託して何とかしてくれっていう感覚で頼んでる状態。
なるほど。
その人たちが送り込んでる議員みたいな人たちがこうどんどん当選していって、で30年ぶりに議会がまあ開かれると。
おお、
これに対してさらにそのほら、非エリート層でアブドゥルハミド2世に取り上げられた人たちが軍にいるっていう話をしてたじゃないですか、
はいはい、
あの人たちが今度は革命に対して革命を起こそうとしたりするんだけれども、
反撃や、
はい、でこれ結構混乱したりするんだけど、国がエリートたちがやっぱ抑えてるから軍を、
うん、
でそんなにエリートたちって言っても若いんで、うん、将軍とかじゃないんですよ、
はいはい、
けどこの若い青年将校たちにこうなんていうかな、同情的だったり同じ考えだったりする将軍とかがいて、
うん、
この将軍が軍を動かしてこの反革命軍を抑え込んだりするんですよね。
なるほど。
革命に対して革命を起こしてきてる人たちを抑え込むみたいなことをできてるみたいな状態ですね。
まあヒートアップしていきますね、
うん、まあね、
ここら辺ちょっと複雑ですよね。だからその本来のガバナンスみたいなのが全く効いてないから、
うん、
なんでこの人がこうやって動いてんのかよく分かんないみたいな感じなんだけど、
うん、
その青年将校はまだ軍を動かす権力はない。
そうですね、
はい、
うん、
権力はないんだけど、うん、軍を動かす権力って本来だったらスルタンが持ってそうなもんなんだけど、
はい、
そのスルタンも動かせず、はい、将軍が勝手に動いちゃってる状態、
はいはいはい、
なんで、うん、かなり中央の権力みたいなのがなくなってる状態ですよね。
はい、
もう誰もスルタンの言うこと聞いてない状態ですよ。はい、っていうのが、まあ、この青年トルコ人革命を機に起こっている状態なんですよね。
で実質議会が開かれたっていうことは、まあ、先制 政治みたいなものが終わったって思ってもいいんですかこれ。
まあそうですね、違う形に移行するみたいな感じなんですけれども、はい、一旦そのアビドゥルハミト2世による専制政治はこれで終わります。
はいはいはい、はい、
で実際アビドゥルハミト2世の廃位がその議会の中で決議され、そう、メフメト5世っていう傀儡のスルタンが置かれるんですよ。
おお、
この人はもう何にも文句言いませんみたいな人ですよね。
はあ、なるほどね、
はい、じゃあスルタンという権威は残すけれども、うん、お前はちょっと退場してもらっていいっていう風に。
そうかそうか、完全権威化するんや、もう実務から剥がしてみたいな、うんうん、なるほど。
でちなみにこのアブドゥルハミド2世はですね、ほらその将校たちにさ、お前ちょっとこうもうやめろよっていう風に言われた時に反抗したそうなんですよね、うん、私は国民のために働いてきたのでこれは間違いであるっていう風に言ったそうなんですけれども、うん、まあ特に何も効果はない、
じゃあもう完全にパワーが失われてたってことです
ね。国民の人気もなかったしね、だから革命が歓迎されたって言われてるわけだから、
で幽閉されるんですよ、
うん、国民というかね、この帝国の民たちですよね、
うん、
はい、なんかな。でもこの人ね、まあ、だいぶ前の話になりますけど結構国のためにいろいろやってきた人
で、人材を育てた側なんだよね、
う
ん、
いやしインフラ整えたりとか、うん、ね、やけどまあそうなるんですね、
うん、
いやちょっとそこもちょっと切ないポイントで、
そうですね、
はい、
うん、で、まあ、この革命の中から実は2人英雄が出てきます、
うん、はい、
これ結構重要なんですけれども、
うん、
マケドニア地方で武装蜂起を主導したエンベル少佐っていう人とニアーズィ上級大尉っていう人ですね、
うん、
上級大尉ってケマルと同じ役職だから、
うん、
2人とも全然偉くないよね、少佐と上級大尉だから、
うん、
将軍とかに比べたら全然偉くないよね、うん、
はいはいはい、
この上にまだ中佐と大佐とかさいるわけだし、
ええ、
偉くないんだけど、この2人の若者がこの当時のね、うん、まあ、比較的若い青年将校たちが起こして、
うん、
まあ、この人たちが主導したんで、うん、彼らがその民衆から称えられるようになります。
そうだね、う
ん、
この時のまあリーダー格っていうか、
なるほど、
目立ってるスターだよね、
はいはい、
うん、新世代みたいな、
新世代のなんか旧世代の人たちを倒してくれた人たちみたいな感じで出てくるみたいな感じですよね。で音楽家はこの人たちに曲を作ったり詩人は詩を作ったりとかですね、あとこの二人の名前をつける戦艦を購入したりとかですね、あとは子供たちにこの二人の名前をつけたりとかね、エンベルとかニアーズィーって名前をつけたりとかね、しまくるみたいな。
いや大人気やん、
うん、
はいはい、浜崎あゆみぐらい人気やん、
うん、もう多分もっと人気だと思
うみんなほら車の後ろに浜崎の
みんなじゃないからね
ロゴ入れてたの、
うん、そう、深井くんは入れてないと思う
そうかそうか、
はい、
はい、
でまあこういう時代があったんですよね、
うん
うん、でこの中でケマルはさ、自分とそんなに役職が変わらない人がこんなに重視されて、
はい、
こうやってライジングしていくのを見て、
はい、
わ、なんで自分じゃないんだろうって多分思ってたんだよね。
なるほど、
エンベルってほぼ同期、
年上、うん、
年上か、
すごいそこに悲しみを抱えてただろうなと思います。自分は出遅れちゃってさ、
うん、
このエンベルたちに対して、
うんうんうん、
で、まあ、このエンベルとニアーディなんですけど、
うん、
ニアーディさんの方はこの人はトルコ人じゃないんですよね、アルバニア系なんですよ。でアルバニア系なので統一と進歩委員会はさ、トルコ主義を採用するからさ、
そうですね、
本人もそれに絶望するし、ニアーズィ本人も、
はい、
ニアーズィの後ろ盾となるはずのアルバニア人のナショナリストたちから見ると裏切り者に見えるんだよね。アルバニア人のくせにトルコ人を盛り立ててる人みたいに見えて暗殺されちゃうんだよね、アルバニア人に、これで退場します、ニアーズィが。だからエンベルっていう人が一人英雄みたいになっていくんですよね。
なるほどな。
革命をして、スルタンまだいるけど傀儡スルタンにして、議会は全部自分の審判の人たちになっててみたいな形の中で、若くて役職がそんなについてないんだけどエンベルが英雄として出てくるみたいな。
なるほど、
感じですよね。まあもう本当混乱期のムーブだよね。やっぱ役職が低いのに権限が強いとかいうのはやっぱ混乱期ですよね。
そうね、
織田信長とかもそうじゃないですか。右大臣になる前って全然大した役職じゃないんだけど強えみたいな、みんな言うこと聞かないといけないみたいな。
なるほど、
うん、
はいはい、
でこの後で役職がついてくるみたいなね、
はい、
感じですよね。で統一と進歩委員会派の人たちが政権を掌握して、
うん、
まあ、その立憲制を敷こうとしてる状態なんだけれども、
はい、
まあまあ混乱するんですよ、
はい、
そんな簡単にできないよね、立憲制ってさ、
まあね、
それをやろうとして大変だったからなかなかできなかったのを先制化してやろうとしてて、
うん、
みたいなのを奪い取ったんだけど、
うん、
じゃあ奪い取ったからできるかつできないわけだよね。
そうね、
ここがまた難しいところですよね。
そうだね、
止まってたから知見も溜まってないやろ
う
しね、
はい、
なるほど。
これをやろうとしていくんだけれども、前 課題のところでまとめたような、うん、モスマン帝国の中に多民族多宗教があるんだけれども、うん、結局それをどうやって統合するのかっていうのは、うん、もう永遠のテーマとして残ってるから、うん、エンベルたちが政権を動かせるとしてもむずいんだよね。
うん、
で まだこの時期はそんなになんかエンベルが一人で動かしてるとかでも何でもないんだけど、
はい、
スルタンに退場してもらったとって難しいわけですよ。
はいはい、
うん、
そう、その後も続きはどうするのかっていう、
そ
う
ね、
うん、
ところだよね。
そう、これもよくあるよね。だからそのやってる人に文句は言うけど自分がいざ政権取るとできないみたいなことってあるじゃないですか。
まあいっぱいありますね、はい、
やってもらってる状態だと文句はたくさん出るんだけど、
はい、
やる側になって初めて気づくこととかが多分この時たくさんあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうのがここで発生します、
はい、
いや、
は
い、本当にこの簡単に例えるとなんかこう語弊なんだけど、やはりこう江戸の幕末みたいな感じなんですよね。もう議論百出みたいな感じなんですよね。やっぱりその西洋っていうある意味その黒船の出現にですね、こうイスラーム共同体全体が危機にさらだされてたんですよね。で自分たちのこのこう国の危機をどう対処するかっていう大問題がイスラーム世界の中で起きてたんですよね。このイスラーム共同体を立て直すにはどうすればいいのかとか、新しい国を作るべきなのか、まあ、それともイスラム教徒としてイスラム国家であるオスマン帝国を最後まで支えるべきなのか、いやそうじゃないだろうみたいな、いろんなこう議論がもうぐっちゃぐちゃになってこう登場してきてるんですよね。それがこの時の時代なんですよね。この議論がいろいろ出てる中で第二次世界大戦が勃発していくっていう、
そうそうそう、
こう待ったなしの
本当にやばい状態で、もうだからこのスルタン辞めさせてはいいものの、まあ、行政の官僚組織みたいなのがあって大宰相府っていうんですけどね、その人たちがめっちゃ言うこと聞くかって言ったら別に言うこと聞かないし、自分よりも軍隊の中で上の役職の人たちがいるから、その人たちの影響力がないかっていうとあるし、みたいな状態の中でその外部環境は待ったなしなわけだよね、
はい、
だからそのアルバニア人が反乱を起こしたりだとかですね、
はい、
その民族主義的な動きの一つですよね。オスマン帝国に対して反乱を起こした、あとはイタリアとかが宣戦布告してきたりするわけですよね。
うわ、
だから それは帝国主義的な動きで、あ今がチャンスみたいな感じで、
そうよね、
うん、こういきなり侵入してきたりする
そうね、
わけですよね。
ラッキー混乱してるやん、うん、攻めようみたいな、
はい、でかと思えばアラブ人がですね、はい、いや今までこうオスマン帝国がトルコ人がさ主導してやってこれ失敗したじゃん、やっぱアラブがイスラムの共同体の長になるべきだよねみたいな、そういったこう言論もアラブの世界から起きてくるとかさ。
いや
だからこの青年トルコ人革命の後、もともとその統一と進歩派の人たちっていうのは、うん、トルコ主義っていうのをそのやるべきだって言ってたじゃん、
うん、
取り下げるんだよね。
うわーそうなんや、
だからむずいんだよ、
う
ん、取り下げて、うん、トルコ主義とか言ってたらもうバグるっていうことがここでやっと分かってくるんだよ自分たちでも。
は
そう
取り下げて自分たちの信念を押し通せないっていう現象が起こるんですよ、う
ん、でもなんかそれでまとまってたから、それ取り下げたらまた中からいろいろ、
そうですよね、
うん、まあ、むちゃくちゃになる気がする ね、
事態が進まないと現状認識って更新されないかもしれないね。
そうね、うん、っていうのが起こるとかも含めて面白いですよね。
まあでもなんか別にびっくりすることはないっすよね。
びっくりすることではないけど、
うん、
怒るまで本人たち分かんないだろうな。
そうね、
そうだねやってる時はもうわらっつって
そう
やってるけどさ、
これはアブドゥルハミド2世が悪いんだと思ってやってるわけだよ ね、
うん、
あの質が先生をするからダメなんだと、
うん、
やってみたら結局もう少し複雑な構造になってるから
そうだね、
うん、アビルハミト2世を辞めさせたら全部が解決するわけでも何でもないどころか、
うん、
まあ同じところに落ちてるよね。だから、
うん、そうなるわな、
状況として同じことになってるだけだからさ、
うん、で分かってることって、うん、その時点現状良くないっていうことだけは分かってるけど、うん、じゃあ次に何が最適解かって誰も分かってないから、う
ん
う
ん、最適解が分かるのって情報入手しないと分かんないんだけど、それってアブドゥルハミト2世みたいな立場になんないと分かんないことがたくさんあって、
あ確かにね、うん、
その立場になったらできないとかが分かるから、その立場の人が判断することみたいなのがあるんだけど、それは一学校にいる人たちには分からなかったっていうことだと思うんですけどね。
社長にならないと見えない風景あるか、
まあ、すごく危険な思想だけど現象としては起こるよねって思う。民主主義においてその話持ち出せたら何にも言えなくなるから危険なんだけど、実際はある。 よね、
うん、あると思う、
うん、はい、なんかそれがここで起こったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、青年トルコ人の人たちも、まあ、全員が全員それを理解したわけじゃないけど、要は特にリーダー格として引っ張ってるエンベルとかは困ったんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
でですよ、
うん、
状況が予断許さないっていうのがすごいことなんですよ、ここの、
はいはいはい、
うん、外的環境が変化し続けるっていうところがやっぱりすっごくて、
うん、
オスマンとイタリアが戦争、さっき宣戦布告してきたって言ったじゃん、
はい、
で戦争してる最中にこれもまた他の人たちのチャンスになるよね。いや、オスマンが他のやつと戦争してるこの間に取ったろってなるわけですよ。
はい、
でバルカン半島にいる諸国が同盟関係を結んで一気に攻めてくるんですよ、
う
ん、
もう終わりやん
本当そう思うよね、うん、終わりじゃんってなるじゃないですか、
はい、
これを第一次バルカン戦争って言うんだけど、
うん、
1912年ぐらいですね、
うん、
モンテネグロがオスマン帝国に宣戦布告、うん、そうするとセルビア、ブルガリア、ギリシアも加わってバルカン戦争が始まったと。でアソマン軍は劣勢を強いられて、で11月にはこの統一と進歩派の本部があったテッサロニキが陥落するんですよね。だからテッサロニキこれで奪われちゃうんだよ。
うわー、重要都市、
故郷いきなりなくなんだよね、ケマルからしたら。
そうだね、
故郷なくなったって感じだと思いますけど。
はあ、でしかもイスタンブールの次に大事な都市だったわけですよね、うん、先進的だと言われていて。
そうなんですよね。
あちゃちゃ。
いやでもこのバルカン戦争はやっぱりこうそのケマルにやっぱすごく影響を与えたっていうふうに言われてるんですよね、
うん、
でケマルも西洋のものをどんどん学べなきゃ、ヨーロッパの文明を進歩の頂点としてどんどんこう手本にしなきゃっていうふうに思ってたと同時に、やっぱバルカン戦争みたいなことが起きてるからさ、いやそうとはいえじゃあヨーロッパは信頼できるかというとそれはまた別の話だよねっていうふうな考え方を強めていくんですよね、うん、
まあ、当たり前の思想になりますね。そうなる、
うんうん、もう自分たちのオスマン帝国を一夜にして大国から小国の地位にこう貶めた戦争だっていうふうに彼は捉えるようになるんですよね、
はい、
うん、だからこう西洋のものは入れる、でも西洋に対しては警戒心を抱くっていう風なスタンスになります、まあ、それは彼だけじゃないんですけどね、
うん
うんうん、でこれでさ、この軍が負けていくわけだからさ、やっぱその責任みたいなのがさ、統一と進歩委員会派の人たちにかかっていくわけですよね。
だから、スルタンは傀儡になったから、
うん、
実質ガバナンス効いてない状態じゃないですか、
はい、
じゃあ、誰なんすか。
いやだから混乱してんですよ。だからその誰が取ってもおかしくない状態で、一応統一と進歩派の人たちがその議会とかを選挙して主導している状態なんだけど、外的要因がやばすぎて対処できないし、内的要因にも全く対処できてない状態で戦争にボンボンボンボン戦争が起こって負けていくから、これにまた反対派の人たちが付け入る隙っていうのが出てくるわけじゃないですか、
内部でね、
内部でね。だからこの統一と進歩派の人たちに反対だった人とかがこれを機に乗じて進出してきて、統一派の人たちを逮捕したりするんだよね。
ま
あ、だからもうぐっちゃぐっちゃの状態だから。
頭不在なんですね。
そうですね、
はい。
誰もカリスマがいなくて誰もまとめられてないから、
はい、
その瞬間瞬間でその情勢が変わるっていう、いわゆる戦国時代の織田信長登場以前ムーブですよね。ってなってて、
はい、
昨日の友は今日の敵みたいになってるわけだよね。
はいはいはい、
それで逮捕されたりとか、この前まで政権とか持ってたのになんか逮捕されるみたいなことが起こったりとかしてる。でそれをしながら戦争してるから、
はい、
うん、
で戦争に負けると今度は列強の人たちからどんどんどんどんこうたかってくるわけでね、もうほんとハイエナみたいな感じで、ずっと昔から持ってたエディルネっていう町があるんだけど、これブルガリアに割譲しろやみたいなこと言ったりとかね、はい、でこれちょっと複雑なんですけど、
はい、
ブルガリアに割譲するわって言いそうになったのは統一と進歩派じゃない方の人が言いそうになったんですよ。
ほうほうほう、
今一時的に統一と進歩派が排除されてるからね、逮捕とかされて、
はいはいはい、
そしたら今度はまた統一と進歩派がもう一回クーデターとか起こすんだよね。その大宰相府を襲撃して、
はい、
エンベルとかが白馬に乗って、
うん、
みんなでガーって襲撃して、
はい、
陸軍大臣を殺してさ、大宰相に対して国民は帰京を望んでいないとか言ってね、辞任を迫ってエディルネを放棄しようとすんなってことだよね、
はいはいはい、
うん、で大宰相に自分の審判の将軍とかを連れてきてつけたりとかして、
は
い、っていうのをなんていうかもう本当にいつ誰が政権握ってるのかわからないみたいな状態になってるんですよ。
どうなっていくんこれ。
でバルカン戦争でやっぱ負けていってるんで、 エディルネ割譲しろやみたいなこと言われてるのを、その内政的にはさ、エディルネを割譲しようとしたやつをこうやって一人殺して一人は辞任を迫らせていなくさせて、自分たちがもう一回政権をクーデターで握って、自分たちの審判の将軍を大宰相につけて跳ね返すじゃん、その列強の和平案というか、エディルネ割譲しろや案を。そうするともう一回戦争しないといけないじゃん。もう一回戦争するんですけど、その勝たないといけないよね。
まあ、ね、
勝てないんですよ。
勝てんわ
初戦で。そんな、うん、でエディルネが陥落して、
はい、
でロンドン条約っていうのが結ばされて、
うん、
取られるみたいなね、ことが起こるみたいな。凄まじい状況ですよね。
これは、
うん、で第一次バルカン戦争はこれで終わるんですけど、バルカン領っていうのはもうほとんど失われていくですよね。
そう。でそれをケマルが見てショックを受けるというね。
そう、ショックを受けるっていうさっきの話ですよね。
そうそうそう、は
い、
ショックですねこれは。は
い、でそのなんていうかすぐ後なんですけど、もう翌年ぐらいにブルガリアと他のバルカン諸国もあんまり仲良くないんで、
はい、
またちょっと喧嘩とかしてる時にオスマン軍がブルガリアに宣戦布告してエディルネ奪還するみたいな。
うん、
エディルネ奪還にまたエンベルが結構活躍するんだよね。
うん、
エディルネ奪還に成功してエンベルが英雄になるみたいなことになったりするんですよね。
え、ちょっとこの一連の時ケマルは何をしてんですか。
まあ、だからその統一と進歩派には属しているけど末端のメンバーとしてあんまり重要じゃないことをずっとやってます、はい、
ですよね、
はい、第一次バルカン戦争にはその出征してるけど、あんまり重要な役職自体を任せられてないんで何も起こってないみたいな。
そ
この派閥にいるけど無名の人みたいな感じ、はい、でエンベルが英雄になってて、まあ、その政治の表舞台に彼が立ってるっていう。
なるほど。
でこの第二次バルカン戦争でやり込められててエディルネとか取られてたんだけど、エディルネを取り返すみたいなことしてるんだよね、
うん、
なんかちょっと複雑すぎてあんま覚えれないだろうけど、あんまり覚える必要はないですね、
はいはいはい、
重要なのは超混乱してるってことです。
もうむちゃくちゃ簡単に言いましたね。
はい。
まあでもそうとしか言えない。
はい。めちゃくちゃ混乱してて、誰が政権握ってもおかしくない上に、どこの土地を誰がいつ取ってもおかしくない状態で、それがプレイヤーがめちゃくちゃたくさんいる状態で、ぐっちゃぐっちゃのことをやってると。
はい。
もう本当になんていうかな、もみくちゃになって喧嘩してんだよね。
そう。
みんなで。
あとおそらくは全体像を客観的に把握してる人は誰もいない
ね。ねえ。ああ。なるほど。
っていうもみくちゃ喧嘩状態っていうのをバルカン半島でみんなでやってて、それを後ろから支援してる列強とかそれぞれの思惑があるんだけど、一つ一つを正確に捉えようとするとめちゃくちゃ煩雑だから、そこはあんまり必要なくて、どちらかというと重要な点はそのもみくちゃになって喧嘩してるっていうことですよね。その主導者が国内でやっぱりそのスルタンを退位させて新しい若い人たちが勢力として出てきて、それもなんかまだ不安定だってことだよね。でそんな中でバルカン戦争が終わった後にケマルはまあイスタンブールに戻ります。でイスタンブールに戻ってですね、友人の家に寄宿してるんですけれども、でここにテッサロニキがさ、バルカン戦争で取られたりしてるから、実家のさ母親とか妹とかがさ逃げてこないといけないんだよね。
おお。
でそのイスタンブールでその世話とかをしてるんですよ、
はい、
そしたらそのテサロニキにいた親戚がみんなこっち来たんだって、
は
い、イスタンブールに
逃げてくる
な、逃げてきたんだって、
はいはいはい、
でその中に母の再婚相手のメイ、だから義理のお父さんのメイにフィクリエっていう女性がいたらしいんですけど、
はいはい、
この女性といい感じになります。
おお、
はい、まあ、血はつながってないよね、
はいはい、
義理のお父さんのメイだから、
うんうん
うん、再婚相手の、この血のつながってない親戚みたいな人となんかすげえいい感じになるっていうエピソードが、あるんですよね。
なんかフィクリエがこうケマルを思うようになると。
この時まだフィクリエさん16歳ぐらいで、ケマルもまだ若いからね、でいい感じになるっていうエピソードも踏まえつつ、まだこの時ってさ、まあ、さっきも言ったけどケマル何にもできてないんだよね、あんまり、ほんと何の功績も残してない、
はい、
で英雄になってるのはエンベルだけ、でこのエンベルとその自分のすごいその仲いいエリート校の同級生みたいな感じでフェトヒっていう人がいるんですけど、このフェトヒっていう人とエンベルもまた仲が悪かったりするんですよね。で同じ派閥に属してるんだけど今の政権を担っている人と仲が悪いという状態だよね、この状態で。でこのフェトフィっていう、まあ、友達なんですけど、この友達がエンベルたちと対立していると、
はいはい、
でフェトフィはもう軍人辞めちゃうんですよ。それであ
ちゃ
対立して、
あちゃちゃ
軍学校の同級生なんだけど軍人を辞めて 事務方に移るんですよね、
うん、
事務方、まあ、同じその統一と進歩委員会の事務方に移ります、
うん、
で事務方に移ってちょっと複雑なんですけど、
はい、
ブルガリアにソフィアっていう都市があるね、
うん、
まあ、首都なんだけどね、
うんうんうん、
このソフィアっていう首都の大使になるんですよね、
うん、へ
フェトヒさんは、
はいはいはい、
これだからケマルから見るとどういう状態かっていうと、
はい、
もう何度も言ってるから分かってる人には繰り返しになるんだけど、
はい、
まあ、自分の派閥がすごく今伸長してますと、
はい、
だけど自分はその末席にいますと、
うん、
でまあまあいい立ち位置にいた自分の友人とかは、
うん、
そのトップであるエンベルたちと仲が悪くて、
はい、
軍人辞めちゃいましたと、
うん、
でこの軍人辞めた人がそのソフィアの大使になってますと、
うん、
でそのソフィアっていうのはついこの前までオスマン帝国だった場所ですと、
はい、
だけどその独立してロシアに取られたりとかして別の国になっちゃったところの外国に行った外交官みたいな感じでそっちに行ってますと。でこのフェトヒからケマルが呼ばれるんですよね。 お前もソフィア来いよっつって、
おうおうおう、
一緒にここに駐在してほしいと、
はいはい、
でケマルは軍人なんで、
うん、
駐在武官としてここにいてくれよって言って言われるんですよ。
ほい、
うん、で分かったわっつって行くんですよ。
あ、行くんすね、
うん、
へ、
この段階でも何にも起こってないです。
そうですよね、
はい、まあ、エリートの中でも、
うん、
もう全然出世頭でも何でもない状態です。
うん、
でソフィアにいたところでどうというわけでもない、全然ホットな場所でもない、
うん、
別にね、
うんうんうん、
っていうのがこの段階、
は
い、
そのソフィアでしたっけ都市の名前。
ソフィアです。
そこの大使って言うたら全然重要じゃないって
感じ。全く重要じゃないわけじゃないんだけど、別に最も重要ではない。
そうね、う
ん、はい、他にも重要なことはたくさんある中の一つみたいな感じ。
そっかそっかそっか、
はい、
まあ、時代の流れをこうグッとグリップして流れを変えるみたいな、そういったところではないかもしれないですね。
ではないですよね、
うん、っていうところに今置かれている状態ですね、
はい
はい、ここからもうほんと数年のうちに彼はライジングしていくからね。
そうなんだよね、
う
ん、へ、10年も待たないからねここから。ほんとおもろいよね人生、
うん、どうやっていくんかみたいな、
ね、どうやっていくんだって思いますよねここから。はい、行きましょう。じゃあ次いきますね、
はい、
でエンベルたちはですね、
はい、
まあ、三島政治をやっていきます。三島政治ってもともとローマ あのカエサルとかがやってたやつなんだけど、この当時、まあ、まあまあ権力を握ってた人、まあ、エンベルって英雄なんだけど地位が低いんだよねもともと。だけどこの時期には第二次バルカン戦争でエディルネを奪還して英雄に返り咲いたって話をしてたじゃないですか、
うん、
その功績を認められてこの行政のところにも進出していくんですよね。
お、出世
出世するんですよ。だから、
うん、
軍人でありながら陸軍大臣も担うみたいな感じになってる、エンベルは。
おー、偉くなった、
はい、
お
い。で同じくなんかこの統一と進歩協会のおやら方であるタラートっていう人は、
うん、
内大臣になると。
あー、はいはい、
はい、でもう一人そのジェマルっていう人がいるんですけど、別に覚えなくていいんだけど、うん、海軍大臣に就くと、
うんうん、
でこれで要は統一と進歩委員会から行政のものすごく重要な大臣が3人出てる状態でね、
うん、
陸軍と海軍と内大臣全部抑えてるから、
うん、
まあ、この人たちが3人で牛耳ってる状態っていうことですよね、うん、これをエンベルとタラートとジェマルの三党体制と呼ぶんですよ、
うん、
なんでスルタンを廃位させて傀儡スルタンを用意して、うん、まあ、一悶着あった後、
うん、
ちょっとしてからなんだかんだ権力を握って三党体制に移ったっていうのが今の段階です。
なんかやっとちょっと頭みたいなものが見えてきた感じがしますね。
ただ重要なのはこの時はオスマン帝国っていう枠組みがまだ残ってます。枠組みの中 その頭脳がちょっと入れ替わったっていう状態ですね、
そうですね、
はい、
うん、でこのエンベルとかは皇族の女の人と結婚してオスマン帝国の帝室と親戚になるみたいなことをしたりしてるんですよね、
う
ん、ほんと飛ぶ鳥を落とす勢いの大出世だよね。
うーん、
スーパー大出世してる状態で、
うん、
もうなんかうわーみたいな感じだね。
はいはいはい。
で一方でケマルは何でもないわけですよね、ソフィアにいて、
うん、
まだ駐在武官でしかないと、
はいはい、
まあ、エリートではあるけどもちろん、
はい、
そのうちの一人でしかないと、
うん、
でこの頃ソフィアでじゃあケマルが何をしてたかっていうと、まあ、豪勢なホテル住まいを楽しんでたんですけど、
うん、
別にお金持ちなわけじゃないんで金銭的理由でお金がなくなって、
うん、
ドイツ人家族のもとに寄宿することになります、
うん、
はい、でそこにヒルダ夫人っていう夫人がいたらしいです、
うん、
その人がどんな人かは全然わからないんですけど、
うん、
まあ、この人と会話しながらドイツ語を磨くみたいなことをしてたらしいです。
うん、
でなんかケマルさんはすごい上品でね、 しばしば赤いバラを届けてくれたって後にヒルダ夫人が回想してます。
いいや、なんかちょっと
ロマンチックな人なんでしょうね。でこの当時のケマルさんはですね、金遣いがめちゃくちゃ荒くて、たった2週間で劇を使い果たしてたそうですね。
高すぎ新作か。
高すぎ味あるよね。
そうだ。
いいねいいね。
だって2週間で使い果たすってことあと2週間か3週間あるからさ、困っただろうけど、まあ2週間で使い果たし。でソフィアのその社交界に出て行って舞踏会に参加してオペラを感激するみたいなことしてるのね。彼はほら。詩とかが好きで文学とかも好きだし、ほら出版が活発になったって言ってたじゃん。アビドゥルハミドの近代化政策の影響でさ、政治的な話はできないんだけど文学的な話とか全然していいから、それで出版が活発になった時代に彼は生まれ育っているから文学が好きだったんだよね。それで芸術的なものとかも結構好きで、オペラ感激とかしてそれで感動したりしてるんですよね。
いいねいいね。
でそのオペラを見た後にね、バルカン戦争でなんで僕たちが負けたかと、第一次バルカン戦争で負けたじゃないですか、エディリネを取られたじゃないですか、取り返したけどね、とかテッサロニキとか取られたじゃないですか、それなんでかっていうのを考えたら、まあオペラを見てすぐ分かったと。ブルガリアにはオペラがあるんだと。このような芸術が発展してる社会はやすやすと反復しないんだっていう話をしてる。まあこれはだから西洋的な文化が浸透している国だから強いんだって言ってるってことだと思うんだけどね。
なるほどね。
まあこんな感じで、まあなんか優雅に暮らしてますよね。金とか遣いが荒いんだけど優雅に暮らしてて、で彼はその西洋風の教育も受けてるし、外国語も堪能だから、これで外国人のヨーロッパ人とかとこうやってなんかコミュニケーション取りながら、仮想舞踏会とかにも参加してて、イェニチェリの軍曹とかでね行って注目を集めるみたいなことしてるんですよね。
そう、写真が残ってるよね。
そう、この時の写真残ってますんで、検索してみてください。そうそう、
まあ、人脈を作っていくんです。
でブルガリアの社交界でね、どんどん人脈を広げていくことに成功します。うまいんだよねこういうことは。で人脈を広げていく中で、まあブルガリアのね、その陸軍大臣みたいな人がいるんですけど、この人とすごい仲良くなって家族ぐるみで付き合い始めるんですよ。ただ娘にね、ディミトリナっていう娘がいるんですけれども、この陸軍大臣のね娘さんに、この人のこと好きになるんだよね。でプロポーズします。でディミトリナさんもね、まあ結構本当イケメンだし、このイケメンだからかどうか分かんないけど、
ケマルさんね、
ケマルさん
すごいあのかっこいい人だと思うんですよ多分。
優秀だしね。
優秀だし、
西洋的なこう教養とかもあるし、
教養もあるしね、
バラとか買ってくるし。
そうで、ブルガリアってこの前までオスマン帝国だったしね、あの OK 出すんですよ。
お
けどお父さんから NG 出されます。
向こうの、
だからそのブルガリアの陸将から、
あれ、
いやちょっとオスマン帝国じゃないからさこの国ってなって、
は
あ、 NG 出されてボツになるみたいなことをしてるのがこの時期。
あら悲しいねこれ。ロミオとジュリエット的な。
あのね、この後もそうなんだけどね、ケマルさんはねすぐプロポーズします。
いやまあまあ別にいいじゃないですか。
いやすごくいいなと思った、これなんでだろうねって話をしてて、僕たちの中で言ってた意見が、もういつ死ぬか分かんないから結婚したいって思ったらすぐプロポーズしたんじゃないかって話が出て、そうかもって思いました。
うわそうかも。
僕たちとやっぱ全然感覚違うのはそこだなと思うんですけど、来年生きてるかどうか分かんないんだよね、軍人であるケマルって。
そっか。
だからもう好きだったら告白する、
そう、
結婚しようとする、このムーブをね結構彼はするんですけど、なんか僕の中でそんなキャラじゃないんだよね。そんなキャラじゃねえのにそれをだけすんのなんでだろうって思ったんだけど、やっぱずっといつ死ぬか分かんないと思ってたかもねって話で、なるほどなって思いました。
それは抜けてた視点やったな。
確かに常に緊張感を抱えてたんでしょうね。
そう、
で自分もいつ排除されるか分からないと、
それはそうかも、はい、
はい、で最後アブドゥルハミドがその後どうなったか、
全然そう、ちなみにですけれども、アブドゥルハミド2世ですよね、自分が育てた人材によって廃位に追い込まれた人が、彼その後どうなったのかっていうことについて少し話しますね。
スルタンですね元ね、はい、
幽閉されます。
あら、
で幽閉される時のちょっとエピソードが面白くて僕ちょっと話したいみたいんですけれども、なんか離宮に送られてこう幽閉されるんですよね。でどうもその離宮とそのどうもなんか現地への幽閉先との連絡が不十分だったために、こう離宮に用意されているはずのこう物資とかが別に何も用意されてない状態だったんですよね。そこにアブドゥルハミド2世たちがこう到着して、何もねえじゃんっていう宮殿に着くんですよ。
その前までスルタンだったのに、
なんかもうきつい馬鹿。
そうで、そこの でかろうじて何があったのか、そこの宮殿に、うん、小さなテーブルといくつかの肘掛け椅子、木製のタンス、そして2階にはピアノが残されていた。
笑っちゃダメだけどさ、この前まで皇帝だったのにさ。
そう。
すげえ、は
い。で床に絨毯もなく、薄い布すら1枚も残っておらず、むき出しの木製の床が広がっていたと。でそこにさ、元スルタン一行がさ、最初の夜を過ごすんだよね。もう床に直接座って一夜を過ごしたらしい。
いや俺やったらちょっとドッキリかなと思います
いや実際そうだったんですよね。で夕食が出てくるんですけれども、その、あの料理人とかも連れて行ってるんで、これよく分かんないですけど、なんか猫の皿、多分猫の餌をやるための皿じゃないかなと思うんですけれども猫の皿にピラフとヨーグルト料理が用意されて、でスプーンもフォークもなかったから手づかみで食べて、こう水はコップがないから手で飲んだらしい。
はい、
でこの過酷な対応にアブドゥルハミド2世は何を思ったのか、俺絶対殺されるって思ったらしい
思うわそれは。
そう、こんなに尊敬されてないのやばい
そういきなりだよ。ただまあ翌日からね、生活物資が届くようになって、まあなったからまあ良かったんですけれども、もう結構この時はこうしんどかったみたいですね。
これはびっくりするやろな、は
い、でその後にイスタンブールにこう移されて、また幽閉、引き続き幽閉されて、第一次世界大戦が始まりますよね。オスマン帝国が負けそうになる直前ぐらいに病死したっていう人生でした。一応天寿を全うしてます、
はいはいはい、
30年間ぐらいスルタンだったからさ。
そうだね、
この楽さの凄さに本当になんかジェットコースターみたいな気分だったの。だって先制をしてたわけだから彼は、
う
ん、
そう、
なんかねラストエンペラーみたいな感じやな、ちょっと、うん、そうか、そう、
はい、
っていう感じですね。
という感じですね、はい、で次回そろそろケマルがライジングしてくるんですけど、
いやまだせんの？逆に
まだしてない。まあでもねこのなんか時間差がすごい重要なんだよね。これが効いてくるんで。
そうか、うん、いや今んとこね、うん、あんまり分かってないその時間差の。
ソフィアで、うん、まあ、駐在武官としてはなんか成功してますけどね。そのただね、末端の仕事の一つだよね、この帝国全体で見たらね、
うん、
帝国の深刻さから見たらね、
うんうんうん、まあ、なんかだからこの振りがどう後々効いてくるのかみたいなところが注目ですね、うん、
はい、
はい、といったところで、はい、今日はここまでですね。ありがとうございました、はい。Cool.